高野菜祭司です。ラジオ 58.31314 始めさせていただきます。よろしくお願いします。今回は戦争というか、平和というか、まあ夏なのでね、そういった番組やら特番やら、意識的にも考えることが多くなった時期だったんですけど、私が見た YouTube から、本から、先の大戦のあの悲劇を二度と繰り返さないために私たちはどうすべきなのかみたいなことを私なりに考えたので、それをお話ししようかと思います。私は毎晩寝る前に YouTube を見るんですよね。それでここ数週間は原爆投下とか終戦の日っていうのがあったんで、トップに出てくるのも結構戦争に絡んだ動画だったりとか、まあそれを見てこの話もっと聞きたいなみたいな感じで、原爆って調べたりとか、特攻隊って調べたりとかして見てたんですけど、その中で一つ気になった動画っていうか、考えるきっかけになったものがありまして、それが NHK スペシャル広島の声が聞こえますか、生まれ変わった原爆資料館という動画ですね。名前にもある通りに、この本名広島平和記念資料館っていうのが最大規模のリニューアルを行ったと。で、その際に何が大きく変わったのかっていうのを紹介している動画でした。あとこの動画を見た後に本屋さんで、まあ、この動画を見た後だからこそ目に留まったのが、前の館長さん、志賀賢治さんが書いた広島平和記念資料館は問いかけるという本を読みましたね、その場で。ざっくりとこのお二つ、 YouTube と本の内容を合わせますと、2019年に広島平和記念資料館、原爆資料館、これが開館以来最大規模のリニューアルを行いました。そのリニューアルに際して何をどのような思いで変えたのかっていうのがこの2本から分かりましたね。今は別の方が館長をやられてるんですけども、このリニューアルをした時の館長さんが志賀賢治さんなんですけども、この方が言うには、若い人に資料の説明をした時に同世代の人が残した遺品に対しての関心が高いように感じましたと。共感、シンクロしたところがあるような気がしました。それでこのリニューアルに関しまして、寄贈された実物の遺品を資料として公開し、一つ一つに持ち主の名前と写真、その原爆が投下された時に何をしていたのかを伝えることでストーリー性を持たせて共感を呼ぶっていうか、考えてもらいたいというような旨をお話しされていましたね。それとこのリニューアルをするときに一番大きく変わったっていうのが、リニューアル前の名物っていうか一番有名だったのが被爆者の蝋人形。2013年にその蝋人形の撤去が公表されました。各新聞社はこの蝋人形の撤去の理由が、来館者から怖いとの声を受けて撤去されるんだっていうような見出しで報道したんですよね。この記事は本に写真があったんですよ、朝日新聞の。で、実際私も当時はその記事見た覚えがあったんですよね。いろんな報道機関、新聞からテレビからそういった報道がされることで、抗議の電話、メール、署名運動、 Facebook の署名運動が始まってとか、多数の反対意見が寄せられたそうなんですよ。もう電話も鳴りっぱなしだったみたいなことが本には書かれてました。私も正直当時この記事を読んだ時は、怖いから撤去するのはどうなのかなっていうか、まあ単純に悲惨なものから目を背けるだけじゃないのみたいな風には思いましたね。ただ実際の被爆者とか当時のその光景を見た人はこんなもんじゃなかった。この人形を見る人によっては被害を軽く受け止められかねない。あとはこの人形を見て怖いっていう印象しか残らないじゃないかと。 そういった懸念を持つ人もいたそうです。私も正直このろう人形の、まあ、写真しか見たことないんですけど、本当に怖いっていうことしか考えられない。このラジオメモ作ってる時も、広島原爆資料館ろう人形で調べて一応検索したんですけど、やっぱり拡大をしてみるとか、そういったことはできなくて、ましてやもっとちっちゃい頃っていうか、勉強してる頃っていうかね、学校で習ってた頃なんかは、本当に怖いこと以外覚えがないっていうか、本当にそれだけだったなって。本当に被爆者が懸念してたようなことしか考えてなかったなという思いでしたね。このろう人形の撤去の大きな理由っていうのが、誰かの価値観とか主観にとらわれない展示とか、実物の資料の展示を重要視する方針なんですっていうのが一番の理由だった。あくまで原爆の被害の怖さとか、そういったことを伝えはするけども、このろう人形の撤去は残虐だからっていう理由じゃないんだよっていうようなことを言ってましたね。そう。単純に報道のミスリードだったと。私は思いました。それと、外国からの来館者っていうのは、キノコ雲の写真は知っていたけども、そこで何が起こっていたのかとか、その後どうなったのかは知らなかったっていう意見が多く寄せられたそうです。あとは、アメリカに根付く原爆が戦争を終わらせたんだ。原爆は平和の象徴なんだっていうふうに、いう人も多くいますし、一時期アメリカ主導の展示っていう風になったそうなんですよね。広島に投下された原爆、リトルボーイっていう爆弾の名前なんですけども、その威力をメインに展示して、これは科学の進歩だっていう、そういったアピールに使われてた時期もあったそうです。ただ実際は、広島に原爆が投下されたことによって、日本人だけじゃなくて、当時そこにいた外国籍の人も多く犠牲になったそうなんですよ。その人が身につけてたドッグタグなんかを、実物を展示して、原爆の無差別性を感じてほしいというふうにおっしゃってましたね、その、志賀賢治さんは。あとは YouTube 動画内で紹介されてたのは、三輪車とか、黒焦げになったお弁当箱とか、三人の中学生が身につけてた衣服を寄せ集めて、まあ一人分の当時身につけてた洋服みたいな感じでやって、この帽子は誰々のものです。彼はどういった子で、その時は何をしていました。本当に持ち主個人個人のストーリーとか、家族が言うと、その持ち主はどういった人だったとか、当時何をしていて、で、どういったことを言い残して死んでいったのかっていうような、本当に個人個人に焦点を当てた展示になってました。リニューアル前とか、今までの原爆の悲惨さを伝えるときに、あの一瞬で何万人の人が亡くなったとか、後遺症で、その後、何万人がどういった病気になったとか、あの、一つの原爆によって、どれくらいの範囲が被害を受けたっていうような、数字でのアピールとか、数の大きさで悲惨さを伝えてたんですけども、リニューアルして、まあもちろんそういったことも伝えつつ、個人の、物語、遺品の物語を伝えるようになっていったというようなことが動画と本からわかりました。私はこの個人の遺品のストーリー性を伝えていくで、そこで考えてもらう、感じてもらうっていうようなことに身に覚えがありまして、それは私が靖国神社に行った時のことですね。靖国神社目当てで行ったっていうよりは、当時、 東京で行ったことない地区を歩いてみようキャンペーンみたいな、そういったことをしてた時期がありまして、歩いてたら靖国神社の標識が見えて、そんなに遠くないし時間もあるから行ってみようっていうノリで行きました。靖国神社には資料館があったんですよ。で、そこには過去一番新しい戦争、第二次世界大戦の時の遺品とか、まあ、資料が置かれてました。この広島とか、あと長崎みたいに攻撃を受けたその被害のものもあったんですけど、血がついた鉢巻きとか、胸ポケットに入れてたようなものっていうのもあったんですけど、一番多かったのは家族に送られた遺書ですね。遺書とか髪の毛、それが結構記憶にありますね。結構まあ髪の毛とか血のついた鉢巻きとか衣服っていうのもまあガンとくるものがあったんですけど、私はそれ以上にやっぱ遺書がね来ましたね。もう本人の肉質でそこにいたのは軍人としてじゃなくて、一父親とか一息子、一兄として綴ってあったことを読んで、もう泣きましたよね。娘に対して〇〇ちゃん大きくなってねとか、優しい言葉で書いたんですよね。それが息子としてお母さん体に気をつけてください行ってまいりますとかね。その遺品というか衣装がずらーっと並べてあって、この時は冬に行ったんですけど、もう袖が鼻水と涙でびっちゃびちゃになるくらい、絞れるくらいなってましたね。なんだろう、やりきれないなとか、特攻隊の衣装とか読むと自分とそう年が変わらないのに、こんな大人びたこと書けんのかっていうか、戦争がそうさせたんだろうなとか、いろいろ考えちゃいましたね。何ですかね、何歳以下の若者が何万人特攻隊としていたとか、学徒出陣したとか言われても、正直なんか現実味がなかったんですよね。で、実際の肉質の遺書とかその内容とか目の前にした時に、なんかようやく悲惨さっていうか、やりきれなさっていうか、理不尽さみたいなのを感じましたよね。それと、あと私が見た映画で、数ヶ月前になっちゃうんですけども、現代が Five Days War、 日本版だと Five Days っていう映画があるんですよね。これは北京オリンピックの裏で起きていた戦争を追うジャーナリストの話、一言で言うとこんな感じになるんですけど、冒頭、本当に冒頭のワンシーンで、戦争の最初の犠牲者は真実である。The first casualty of war is truth っていう、アメリカのハイラム・ジョンソン上院議員の有名な言葉が出てくるんですよね。第二次世界大戦の時の日本の各報道機関、虚像を作って世論を煽って、戦争をやれややれやのあの雰囲気になったんだよなぁみたいなことを思い出しましたよね。戦争の真実を伝えるためには遺品とか、それが一番なんか物語ってるかなっていうふうに思い出しました。で、ハイラム・ジョンソンさん、この人のことを調べたら、亡くなった日っていうのが1945年8月6日なんですよ。広島原子爆弾投下、その日で、おーってなんだなんだと思いました。でもっと調べたら、1932年のアメリカ大統領選挙の時、このハイラム・ジョンソンさんはフランクリン・ルーズベルトを支援してたとありましたね。で、このフランクリン・ルーズベルトってどんな人なのかなーって調べたら、原子爆弾を開発するマンハッタン計画を推進してた人物だったっていう、 何の皮肉だろうなって、ちょっと思ったりもしましたね。で、また別の映画の話になるんですけど、過去の戦争の映画っていうのは多いんですよ、もちろん。あと別の映画でこれからの戦争を考えるという意味で興味深いっていうか、もうそういう時代だよなって思ったのが、アイ・イン・ザ・スカイ、世界一安全な戦場、それとドローン・オブ・ウォー。この2本はですね、なんだろう、もうそんな簡単に戦争できる時代だよなって、そりゃ自国の安全な一室で現地に行かなくても、もう映像でボタン1個で人を殺せる、ドローンに積んであるもんで、もうバラララララって人を撃ち殺せるような時代だよなっていろいろ考えましたね。戦争っていうのを辞書で調べると、軍隊と軍隊とが兵器を用いて争うこと、特に国家が他国に対し自己の目的を達するために武力を行使する闘争状態というふうに出てきました。この戦争に至るまでの経緯を調べると、やっぱり辞書の言葉通りに国家と国家の動き、国単位での動きを見がちなんですよね。だからあんまり現実味がないんですよ。でも国に必要な3要素があって、それが住民、領土、主権を要する。で、まあ領土も主権もイメージしにくいんですけど、住民っていうのは、まあ私たちのことですよね。国も軍隊も人がなすもの。人がいないと成り立たないもの。だから過去の戦争を調べるとか、知る。そういった時に、数字とか、その国単位とかじゃなくて、個人としてどう動いてったのかとか、そういったことを意識すると、なんだろう、身近に感じやすいっていうか、自分がじゃあどうしたらいいのかなっていうふうに考えやすいと思います。昔だったら、戦争反対っていうもんだったら、近所の人から粛清されるような時代だったと思うんですけど、今はネットで、まあ割とどんなことも言える。で、そこで世論に流されるんじゃなくて、自分が何を発信するかとかっていうのも大事になってくるかなと思うんですよね。それが未来を変えるんじゃないかなとか、未来の国のあり方とか、社会のあり方を大きく左右する結果に残りやすいじゃないかなと思います。今一度ちょっとそういったことを考えてました。以上でございます。ここまでお聞きいただきありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。